どうも、葵です。
ユーマです。今日も1日分のプロダクト初表面から気になったものをピックアップしてお届けします。
今回はね、目立つテーマがあって、 AI エージェントが単発のツールからちゃんと基盤とかプラットフォームみたいな存在になってきているという流れ、それを軸に開発者のワークフロー、創作や学習、そして端末や生活ツールまで見ていきます
ね。単体ですごいでしょ。で終わらせず、ユーザー問題がはっきりしていて、解決策が差別化されていて、料金や提供状況まで分かるものを中心に選んでいます。あとメーカーの説明はあくまで主張として扱うというのが今日のルールです。
では最初から、まずはエージェントの基盤化から。ユーマさん、ケーキっていうのを説明してもらえますか？
ケーキは顧客向けの AI エージェントが SMS、iMessage、WhatsApp、Slack、Telegram、メール、このあたりを横断して一つで動くというもの。しかも記憶を持っていて、ツールを使えて人間の承認の仕組みまで備えている。
これ、聞いたことある形の課題なんですよ。企業が顧客と連絡を取るチャンネルって分散していて、エージェントを導入しようとすると、チャンネルごとに別々のボットを立てて記憶もバラバラになる。経過は一つのエージェントが全部のチャンネルで同じ記憶を持って動く方向に整理している。
そうそう。で、個人的に注目なのは人間の承認の仕組みがある点。顧客対応って間違えるとすぐ信頼を失うので、エージェントが全部自動で返信するのは怖いという反応は絶対出る。承認フローが最初から入っているのはその不安への直接的な答えになっている。
ただね、ここで正直に言うと、長期運用時の信頼性はまだ未確認なんです。記憶がどれだけ正確に維持されるのか、承認を通す運用が現場で回るのか、そこは使ってみないとわからない。
そこは率直にまだわからない言っておくのが誠実だと思う。
で、ケーキが顧客と話すエージェントだとしたら、コスミックエージェントプラグインズはエージェントに手を持たせる話。これはプラグインがベンダー公式の MCP サーバーと技能、そしてトークン、これらを一つのエージェントに装着する形になっている。
MCP サーバーというのは、エージェントが外部ツールにつながる標準的な窓口だと思ってもらえれば、GitHub とか Stripe とか、実際のツールを公式の接続で操作できる。しかもすでに利用可能になっている。と。
ここが面白いところで、公式 MCP サーバーを使うということは、非公式のラッパーやスクレーピングで無理やりつなぐのと違って、提供元が用意した正規の経路で操作する。エージェントに実務を任せようとすると、この接続の正しさが効いてくる。
しかも技能とトークンがセットで入るから、 GitHub を操作できるだけでなく、どう操作するのが良いのかというノウハウも一緒に装着される形。エージェントの能力をパーツとして積む発想ですね。
承認の話に戻すと、ケーキが人間の承認を前面に出しているのに対し、コスミックは正規のツール接続で安全に操作の方向。同じ基盤化の流れでも安全性への答え方が違うのが対比的で面白い。
で、電話に限定したエージェント基盤もあって、サンダーフォン、これは自助タイプの AI 電話エージェントのプラットフォームで、料金が2000トパー分で、それにモデル代も含まれている。
47言語に対応していて、ストームという上のプランではビッグベンチオーディオで 99.4% という数字を出している。それと複数のモデルを組み合わせて正確性を上げているらしい。
99.4% という数字はあくまでメーカー側が自社プランの評価として出している主張だから、そのまま鵜呑みにはしない方がいい。ただ複数モデルを融合して正確性を上げるというアプローチ自体は音声認識の世界で理にかなった方法だと思う。
電話は文字と違ってリトライが聞きにくい分野なんだよね。リアルタイムで聞いて話す。だから正確性をどう担保するかが製品の肝になる。サンダーフォンはそこに複数モデルで挑んでいると。
ここで少し話を広げると、エージェントに自身のモデルを持つタイプも出てきている。ナスイムというのは MacOS 向けの Swift ネイティブの AI エージェントで、ファイル、ターミナル、iOS シミュレーターを扱える。エレクトロンを使わず独自のモデルを使っていると。
Swift ネイティブでエレクトロンなしというのは、つまり軽いということ。MacOS の開発者向けにファイルを触って、ターミナルを叩いて、iOS シミュレーターまで動かせるのは、開発作業の範囲をかなりカバーしている。
そしてもう一つ基盤寄りなのが、トラステッドローター。これはオープン AI 互換の API で、600以上のモデルと90以上のプロバイダーをつなぐゲートウェイ。 しかもプロンプトのログを残さないことを証明するアテステッドなゲートウェイでオープンソース。
証明付きでログを残さないというのがポイントだよね。エージェントを業務で使うとき、プロンプトに機密情報が入る。ゲートウェイがそれをログに残していたら怖い。それを第三者検証可能な形で残しませんと言っている。
あと電話と連携する話で一つ足すと、トビル AI、 これは AI レコーダーで通話を CRM の記録、タスク、フォローアップメールの走行に変換する。深く統合されているのでザッピアみたいな中継が不要。そして重要なのが、全て承認されてから送信されるという点。ハードウェアもあって、予約販売価格が$99。
答弁も承認してから送るなんだよね。ケーキと同じ発想。エージェントにやらせると言っても、外に出るものは人が確認する。この二段構えが基盤化の流れでの共通の作法になりつつある感じがする。
まとめると、ケーキはチャンネル横断と承認、コスミックは公式ツール装着、サンダーフォンは電話特化とモデル融合、ムーメルが複数エージェントの協調、そしてトベルやトラステッドローターが周辺を固める。今後は承認フローや共有メモリの標準化が焦点になってくると思う。
未知数なのはやっぱり長期運用の信頼性。デモと実運用の間には溝があるので、そこが埋まるかが今後の見どころ。
で、そうやって基盤になったエージェントを開発者はどう使うのかという話に自然につながっていくんですよね。
そう。最初はノディターム。これはターミナルとコーディングエージェントを無限キャンバスのノードとして置くもの。Tmax のセッションが永続化されていて、再起動しても全部のセッションが復元できる。SSH もサポートしていて、スマホからの続き作業もできる。
これの何がいいかというと、エージェントに長いタスクを任せるとき、ターミナルを閉じたり PC を再起動したら全部消えるというのが昔からの当店だった。 TMX 自体は昔からある解決策なんだけど、ノデータームはそれを無限キャンバスに置いて視覚的に整理し、再起動後も全部戻るまで持っていっている。
しかも SAH とスマホで継続できるから、会社の PC で走らせたエージェントの進捗を帰りの電車でスマホから確認するという使い方ができる。
で、スマホ側の話がもう一つあって、スーパーセットモバイル、これはスマホ上で並列にコーディングエージェントを動かすアプリで、タスクを開始して進捗を見て、ディフをレビューして、必要ならリマインドする。デスクトップやリモートのワークスペースと同期している。
ノンデアムとの共通テーマは再開可能性、マルチデバイスなんだよね。エージェントは時間がかかるから、それを人間が張り付いて見ていられない。だから離れても動いていて、戻ってきた時に続けられるという設計が重要になる。
そして IDA 側の話が、キローコード for JetBrains、 JetBrains のネイティブなオープンソースのコーディングエージェントのプラグインで、並列のエージェントが隔離されたワークツリーを使う。 IDA の中で GitHub の PR と DIFF を審査できて、500以上のモデルに対応。
ワークツリーの隔離は技術的に大事な話でね。並列でエージェントを走らせると、同じリポジトリを同時に書き換えて衝突する危険がある。 Git のワークツリーでそれぞれ別の作業ディレクトリを与えることで互いに邪魔をしない。
しかも PR のレビューを IDE 内でできるというのも、開発者の流れを断ち切らない設計。エージェントが作ったものを自分がいつも見ている場所で確認できる。
キロコードがオープンソースなのも付け加えておくと、エージェントの動きを自分で検証できるという意味で信頼性の話題と地続きなんだよね。
で、この並列エージェント運用の周辺を固めるツールも出てきている。 EAS Observe は EXPO と React Native のパフォーマンス監視で、実機で起動時間と画面ごとの利用可能時間を測る。しかもビルドごと OTA アップデートごとに別々にマークしてくれる。無料プランで月10万イベント。
これはエージェントが書いたコードが動くかだけでなく、速いかを測る話。OTA で配った更新が遅くなってないか、画面ごとに実機で確認できるというのは、並列で変更を量産するときに必要になる検証の話。
あとボブボート、これは AWS と組んだ CLI のゼロ知識バックアップで、ソースコード、設定、AI のコンテキストをローカルで暗号化してからアップロードする。鍵は絶対に端末から出ない。クラウドには暗号文しかない。
AI のコンテキストをバックアップ対象に入れているのが面白い。エージェント運用ってあの文脈の蓄積が資産になるから、それをゼロ知識で守っておけるという需要は確かにありそう。
あと GPU の価格インデックスも CGI というオープンソースの GPU 価格インデックスでドル建て時間単位の価格を28のプロバイダーから15分ごとに取得する検証可能な手法でやっていると。
これは間接的だけど大事でね。エージェントを並列に走らせると計算資源のコストが直接効いてくる。価格がオープンで検証可能な形で見られるとどこで走らせるかの判断がしやすくなる。
まとめると、ノーデタームがキャンバスと永続化、スーパセットがスマホからの監視と承認、キロコードが IDE 内の並列とワークトリー分離、そして ES オブザーブとボブボールと CGI が検証とバックアップとコストという周辺を埋める。
共通するのはエージェントは待てない時間が長いから、再開と離脱と並列をどう設計するかで、開発ワークフロー全体がそれを軸に組み替わりつつあるという感じ
で、開発の話から今度は創作と学習の話に移っていきます。
まずインプラクティコ、 AI の動向デザイン、つまりモーショングラフィックスなんだけど、エージェントが MCP でつながることでアフターエフェクツ級の放送品質の動画を生成できるというもの。プロンプトから完成品まで約20分で自然言語で修正もできる。
MCP 接続というのが前の話とつながるポイントでね、動画生成ツールをエージェントの世界の標準接続でつなげるという発想、20分という速さと言葉での修正ができるのが従来のアフターエフェクツの手作業との大きな違い。
ただ AEQ というのはメーカーの主張であって、実際の品質がどうかは使ってみないとわからない。品質保証の基準がまだ確立していない分野なんだよね。
音楽もあって、ハッピーシュリンプ。これはアリババの AI 音楽生成機で、アイデアから歌詞、旋律、編曲、ボーカル込みの完全な曲を生成する。自分の歌詞を持ち込むこともできるし、インストゥルメンタルだけにすることもできる。
完全な曲まで一気に作るのが特徴。歌詞だけ持ち込むか、全部お任せか、楽器なしのインストにするか、という選択肢は現場の使い方に合わせてある感じ。
動画と音楽が来たら次は学習で、クリエイティブコーチ、これはマルチメディアの AI コーチで、アリストテレスの世界を選ぶこともできて、目標に合わせてシミュレーションやロールプレイを生成する。
効果の数字が出ているのが特徴で、ランダム化研究の効果量が G=0.48、 対面授業の平均が0.37なので、それを上回っている。
これは比較的丁寧な主張の仕方だと思う。ランダム化研究で効果量を出しているのは教育系では数が少ない。ただ自分の研究で良い結果が出たというのと広く再現されたというのは違うので、そこはまだ注視という感じ。
うん。効果測定は教育側は数字を出し始めているけど、動画と音楽側は品質保証の基準がまだ未知数という対比は抑えておきたい。
で、学習のもう一つが Go と AI コース、任意の科目を数秒でインタラクティブな講座に変えて、内蔵で200以上のアメリカの高校数学コースがある。代数1から AP 微積分まで随道クイズがついていて、途中で質問できる AI チューターもいる。
任意の科目を講座化する、200以上の数学コースがすでにあるの2つを持っているのが、汎用の生成と作り込まれた既存コンテンツの両面を見ている感じ。随道クイズと途中で止めて質問できるチューターは一方向の動画講座との違いかな。
この分野の周辺にも少し足しておくと、サイダーコードというブラウザ拡張があって、自然言語の説明で任意のウェブページを改造できる。 AI がページを理解してコードを書く、機能は保存してオンオフできる。公開3日間は無料。
これは創作というより自分用ツールを作る話なんだけど、ページを理解してコードを書くというのが AI エージェントの能力の民生版みたいな感じ。
サワルクリム 2.0 という Chrome 拡張もあって、ノートブック LM 向けの拡張で大量キャプチャー、ノートブックのマージ、エクスポートができる。プロ版が年に$24。
あと学習と遊びの境目で ARC の24という iOS の8トラックグルーブボックス、スケールロックで外音にならないシンセ、サンプラー、ドラムマシン、ループが入っている。7日使用の後、買い切り$9.99でサブスクじゃない。
買い切りを明示しているのが音楽制作アプリの世界では差別化になっているね。
それと和製語、1000以上の和製英語を教えてくれるやつ、英語に見えるのに意味が違う単語ですね。55無料で買い切り。
和製英語って日本語話者には英語学習の定番の落とし穴だから、それに特化したアプリというのは需要がはっきりしている。
創作と学習全体を振り返ると、 動画と音楽は速さと手軽さで勝負しているけど、品質の基準がこれから。教育は効果を数字で示し始めた段階。どちらも生成 AI が本格的に入ってきたという共有の空気がある。
で、最後のテーマは物理的な端末と生活の周りのツール。
最初は目玉、オナーロボットフォン。フラッグシップスマホに4G ユードのチタン合金ジンバルが内蔵されていて、200MP のメインカメラが物理的に動く。それで手ブレ補正、追跡、そして自律撮影を実現する。本体の厚さは 9.6mm。
カメラが物理的に動くスマホというのが最大の特徴で、ソフトのスタビライズじゃなくてハードで動かす。しかも自律撮影までやるというのは、撮影という行為にエージェントを入れてきたとも読める。
そう。今のテーマ全体の流れと実は地続きでね。画面の向こうの仕事をエージェントがやる時代に、撮影も意図を伝えたら自分で撮る方向に進んでいる。9.6mm にジンバルを収めたという設計の達成感も大きい。
で、逆方向にクラウドに頼らない系が続きます。チャンネル OS はローカル優先の Windows アプリで、自分のメディアを番組表付きのケーブルテレビのチャンネルみたいに編成できる。オンデマンドもゲームパッドの対応もある。 MPL の NIT3 ゼロのオープンソース。
自分の持っているメディアを有線テレビのフォーマットに戻すというのが面白い発想。全部ストリーミング時代に、逆にチャンネルを回して番組表を見る楽しさに戻す。ローカルで動いてオープンソースというのもこの手のツールには合っている。
次がフォーリオ、タブ、RSS、ニュースレターを集めて目次付きの出版物みたいに組版して、 PDF か EPUB でリマーカブルか Kindle に自動配信する。月5ドル。
これは読書体験の設計でね。散らばったタブと購読を一度出版物という形にまとめて電子ペーパーの端末に落とす。月5ドルという価格設定も明確。
そして締めにふさわしいのがノッチリング。 MacBook のノッチに住む生き物でドラッグされたファイルを持っていてくれる。無料で 1MB 以下で何も Mac の外に出ない。
1MB 以下で全部ローカルというのすごく潔い。ディスプレイのノッチというデッドスペースを一時置き場に変えるという小さな発想。
あとノスタルジー枠でノー S よ。ブラウザの中で iOS4 の体験を完全に再現していて、アプリを開いたりゲームで遊んだりできる。作者自身が懐かしさのための個人的な実験プロジェクトって言っている。
今日のテーマ全体を通すとね、クラウド型とローカル型の使い分けが進んでいる感じがする。エージェントの基盤はクラウドと標準プロトコルでつながりつつ、トラステッドウォーターやボップボートのように機密をどう守るかが同時に進化していて、一方でチャンネル OS やノッチリングは完全にローカルで依存を減らす方向。
そしてオナーロボットフォンのようにエージェントの発想がハードウェアの動きにまで入ってきた。次はこのローカルとクラウドの境界線をめぐる議論がもっと熱くなりそうですね。
というわけで今日のブリーフィングはここまで。ユーマさん、ありがとうございました。
こちらこそ、また明日。